はい、皆さんこんにちは。英語モノです。しばらくやってきました TOEIC 対策の特集、今日は最後になります。最後はリーディングの最後のセクション、長文問題ですね。長文読解問題です。長文読解問題はリーディング100問のうち48問ですから、ほぼ半分を占めています。こちらも4択です。リニューアル後、ご存知のように2種類に分かれましたよね。文章が1つしかないシングルパッセージの問題と、文章が2つあるやつを両方読みながら解くダブルパッセージなんですけれども、シングルパッセージの方が28問、文章としては9個あります。ダブルパッセージが残りの20問、これは1つのパッセージに対して文章に対して5問ずつと決まっています。ダブルパッセージってことは、まあ4ペアの文章でそれぞれ5問で4、5、20で20問、28問と20問合わせて48問ということです。ということで、リニューアルをしてから、長文が多くなりましたから、時間切れになる人がちょっと増えてきています。ということは、前回前々回でやったパート5、6をうまく切り上げて、こっちの長文に、投下し、時間を投下しないといけないということですね。ということで留意点の一つ目は、時間配分はたっぷり取りましょう。今まで、自信がない人が何分っていうのをやってきまして、残り時間が自信がない人でいくと47分、上位を狙いたい人だと54分、まあ、ですから、ね、リーディングが終わる時間っていうのが、例えば3時なら3時って決まってましたら、そのまあ1時間前が2時ですけども、それをまあ過ぎたぐらいからもうだいぶ意識して、まあ、つまり50分前後はもうパート7に投下するという感じにしたいなというところです。それから次の留意点は、長文の種類をタイトルで確認するという。これ、パート4ですね。リスニングの、長いやつ、もうそうでしたよね。例えば question なんとかなんとか、refer to the following memo とかっていうね、そういう設問何問から何問までは、以下のメモをご覧くださいということで、そのファロウィングなどが、ここはメモでしたけども、それ以外に E メール、Notice、 これお知らせですね、 Letter、 これは手紙、 Advertisement、 広告、 Information、 Announcement、 この辺お知らせみたいな感じですが、そういうタイトルを見て、ああそうかそうか、 E メールか、ああそうか広告かってい う、 こう構えができますから、これは絶対に落とさないで読んで、それを読んでから中に入ってほしいと思います。それからこれも大事なのは、目立つものを、まあ、パッとその目に入っているものから出題されることが多いので、そこに注目すると。例えば手紙、メール系ですと、ヘッダーと言われているやつですね、上に書いてある、つまり差出人、それからもらった人から件名、リってやつですね、 RE ってやつから、日付も結構ね関係しているものありますから、日付も見ておく。あとはボディ、中身の方でいくと箇条書きになっているものから、もちろん図とか表、この辺は、よく説問に出されますので、目立つものに注目すると。つまりですね、長文といってもですね、やはりリスニングの方でも同じように、こう全部聞くということではなくて、あと文法問題も全部読むというわけではなくて、長文も同じようにこう選んで読んでいくわけですよね。あんなの最初から最後までずっとかって読んでいくとですね、時間もかかるし、速読力がないと無理なので、いかにそれをしないで、まあズバラに解いていくかと。初級中級の方でも、いやそんな、私はその長文なんて無理ですっていうおっしゃる方も、本当にですね、信じられないぐらい簡単な問題が混ざってるんですよ。例えばデータで取ると 80%、90% 以上の正答率があるようなものがポツポツポツとですね、例えば1文章に1問とかね、 そういう感じであるので、絶対そういうところ落としちゃいけませんから、尻込みしないでですね、解いてほしいんですが、その中にはかなり今言ったようなものがあるので、その儲け物みたいなつもりで、解いてほしいなと思います。でもちろんそうじゃない問題も多いので、どうするかというと、テクニックとしては2つ大事なものがあります。スキミングとスキャニングという言葉聞いたことありますでしょうか。スキミングのスキムというのはスキムミルクのスキムで凝縮するという意味で、つまり広い読みですね。いわゆるね、我々日本語の新聞読むときに最初から最後までゆっくり読む人ってあんまりない。やっぱ忙しいですから、皆さんパッパッパッパッと要点だけこうって言いますよね。あれです。あれを英語でも、やってみましょうという、なかなかこれもですね、慣れないとできないんですけども、そういうスキルを身につけるっていうのは将来例えば英字新聞読めるようになっていくためにも大事なので、トイック読む時も長文読む時もそういうことを思い出しながら、頭に描きながら読んでほしいですね。スキミングが広い読み。あとスキャニングっていうのはスキャンするっていう言い方もありますけど、これは何か知りたい情報があった時に、例えば、日付が何日だ、日付というかね、いつ行われるかっていう例えば説問があった時に、いつかとかっていうんで、こう日にちのとこだけをこうわーっと上からさ見ていくわけですよ。そうすると、あったあったあった、ここだとかってね、そういう知りたい情報だけを本当にピンポイントでピッとかピッピッピッとかって選ぶっていう、これがスキャニング。この2つのリーディングテクニックを駆使すると、これも途端に早く、解けるようになります。要はさっき言ったように50分前後で解けって言った時にもですね、それぞれの説問に対する投下する時間はもう同じではないわけですよね。もう本当にそれこそ5秒10秒で解けるやつもあれば、ちょっと待てよって探さないといけない、説問一つに対して1分2分当然読まなきゃいけないものもありますし、メリハリがですからつけないといけないということなんですけど、その中には今言ったスキミングスキャニングを駆使して、切り抜けないと当然やっぱり50分前後では解けない、最後までいけないというところです。あと最後の類点としては、これは、リスニングリーディングのその聴解読解に共通しているものとしては、答えがそのものがですね、ないんです。本文のものと説問の答えになるもののキーワードというのは少しずれていますね。いわゆるパラフレーズしていますから、あ、これ言い換えてるなというものを探すんですね。その言い換え方が一番近いものというのが答えになるわけですから、必ず同じ表現はないと、そのものをパラフレーズ必ずしているんだというところを、ぜひ、チェックしていただければと思います。ということで、かなり駆け足で、TOEIC 対策パート1からパート7までやってきました。なかなかこう言葉では伝えられないものもいっぱいありますし、何か、私が今回ご紹介したテキストは3週間で攻略新 TOEIC テスト470点というのがありますが、その辺、あとはもちろん皆さんのに合ったテキストというのがおそらくあると思いますから、いろいろ書店で探して行かれたらどうかと思います。からうちでは教室で TOEIC 対策講座もやっておりますので、ぜひ、やっぱりこう生でですね授業を受けるという方が、やっぱ本当は分かりやすいんですよね、テキストだけ。今回もですから私的テキストを使ってますけど、結局私がその補足して、こういやこれはこういう意味なんですよとかって言うと、ああなるほどっていうのも分かるわけで、解説をしてくれる人がやっぱりいた方がいいと思いますので、教室に通われるというのもやっぱり、大きいかなというふうに思います。近々受けられる方、このTOEICの対策何かその参考になればいいなと思ってまして、思っております。ということで、失礼いたします。